新平家物語連続講義第136回御三の巻出た答え押し攻め吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は麻鳥が発祥寺の池に咲いた怪しいハスを見に行った場面をお送りしました。治承2年3年の頃、都には山下の兵衛義経を名乗る者が現れて、放火や押し込み、辻斬りなどを働いていました。人々はそれを5年前に鞍馬を脱走した九郎義経であると誤解していました。平家の中の実力者、時忠も手を焼き、自ら吉備市の別当となって義経狩りの先頭に立ちますが、洛内の治安は一向に良くなりません。加えて物価高、冷害による不作の影響も受けた物不足、疫病の流行など、人々の暮らしは不安にさらされ、それによって平家への恨みも増していきます。ところで、この時忠については、古典の平家物語、巻12、兵大納言流されで、この人の勝務の時は、窃盗、強盗をば召し取って、用もなく、右の甲斐直ば、腕中より打ち落とし、追い捨てらる、されば悪別当とぞ申しける、とされて、窃盗、強盗を働いた者たちの右腕を切り落とすという厳しい処罰によって悪別当という異名を取ったことが記されています。さて、発祥寺の池に咲いた怪しい蓮について、義経はそれを作り物であると踏んで、誰がこんなことをやっているのか、暴こうと動き出します。義経は鎌田正親とともに夜の闇に隠れて発祥寺の池の様子を伺いました。すると昼間には見物人が群れていた八つ橋の上に3人の人影が見えました。そしてもう一人が池の中に腰まで使ってかがみ込んでいました。それでは本文を見ていきます。
許せえな、創作からなおまずいことになってしまう。またやり直しだ。
腰が痛くなったと見え、池の中の男は体を反らして上の者と何か冗談を交わし始めた。
ちっ、不器用なやつ。
一人が言って、どれ、俺がやってみせてやる。上がってこい。一人が這い上がると、一人が山場鎌を解き、上着も脱いで池へ降りた。首を揃えて上から皆覗き込む。太やかな蓮の茎に他の一本の茎を切り、水際のあたりで分からぬように継ぎ合わせの細工をしているものらしい。
どうだ、これならどう見ても分かるまいが。
いや、そうでもないぞ。まだどこかおかしいわい。一本の茎から二つの花が咲いたとは見えがたい。
なの、また明日になってみろ。数珠をもんで拝むバカがたくさんに寄ってくるから。
仲間のうちには昼間このあたりで見物の群衆に平家の悪政を巧妙に誹謗していた加賀なまりの田舎侍の顔も見える。やっと終えたらしく、やがて4人は足など洗って岸の方へ帰ってくる。
さてこそ、化け物ハスの正体はあれよ。
九郎は正近へ目くばせした。不意に彼らの前に立った2人の姿に異様な驚きを示した4人はすぐ白羽を抜き連れ、九郎と正近の前後へ回って、
見たな、
見たのがいいんが、
と吠えおめきながら切ってかかった。彼らの体の屈伸や跳躍はそのまま野獣の死体だった。いつでもためらいなく殺戮へと飛び込める習性も十分日頃に持っている猛者どもに違いない。しかし九郎と正親の影を蛍色の刀身が乱れ打っては空をかすめるうちに、男の一人はその体をマリのごとく宙に踊らせ、蓮池の中へザンブとしぶきを上げていた。またやや離れたところでは正親の抜き打ちに一人が横投げを食い、一名は返す太刀に顎を跳ね上げられて、二人とも踏みつけられたミミズみたいに血みどろになって転がった。
切るな、切っては何もならぬ。
九郎は後ろへ行った。
正親、正親、わしが今蓮池の中へ投げ込んだ男を拾い上げろ。そして先に家へ帰っておれ。あとの一人は九郎が捕らえて帰るほどに。彼は逃げる一人を追っていた。
さて、義経は逃げた男を追っていきました。 すると忽然と男の姿は見えなくなりました。そこにあるのは延暦寺の別院正蓮院でした。この正蓮院は天台座主明雲の常の住居でもありました。気がつくと義経は30-40名の山法師に囲まれていました。そのうちの何名かが義経を罵りながら、発祥寺に涼みに行った正蓮院の暴漢4名が殺傷を受けたと言い、義経をその下手人の片割れであると言いがかりをつけてきました。彼らは義経を生け捕ろうとしましたが、義経は敏捷さを発揮してその場から逃れました。実は義経は一旦追地の峰へと飛び上がって、正蓮院の塀の内側へと降りて、園内を通って難を逃れていました。途中、義経は仁王工事の近くまで来たところで、鎌田、正親と再び合流しました。正親によると、蓮池から引きずり上げた曲者1名を隠れ家の庭にある柿の木にくくしつけておいたとのことでした。一夜が明けて、義経は隠れ家で朝食をとっていました。サメが炊いてくれた芋混じりの朝粥です。ちょうどその時、江野三郎が畑で採れたウリを小川で冷やしたものを持ってきました。義経は昨夜捕らえた曲者の1名にもこのウリを食べさせてやるように言います。縄をほどかれてウリを前に差し出されたその曲者は、食おうか食うまいかしばらく悩んだ後、そのウリを口にしました。正親はさらにこの男に炊飯とひしお漬けを食べさせた後、義経の前へと連れて行きます。それでは再び本文を見ていきます。昨夜、発祥寺の池でこの男を捕らえたのは、九郎が池へ放り投げたのを後から言って引きずり上げてきたのである。それを縄目のままにしておいたので、衣服はもとより男の顔は炎天へ出た井戸掘りか泥ぼどけのように目鼻もろくにわからない。
これそこの流れで顔を洗ってまいれ、顔を。
何？曲者はその泥亀みたいな顔で冷笑した。
顔などは洗わなくてもよい。琴野であろうと大友であろうと気が向かなければ何も言わぬぞ。さあ連れて行くところへさっさと連れて行け。
七面どうな。
不敵もこれほどなものは少ない。ところがかほど傲岸な曲者もやがて九郎の前に引き据えられ、一言二言何か聞かれるうちにどうしたのか涙を流し始めた。そして問われることには答えもせず、突然飛びつきそうな衝動を見せ、
お、あなたは現九郎君、そうだ現九郎義経殿で追わせられましょうが、
と言った。
何、わしを現九郎義経殿は。
はや、お忘れでございましょうか、4年前に。
4年前、
下総のただらの巻にて初めておめでおり申し上げ、その節千葉の冠者種春や深須良之助なども誘い合わせ、共に御ともいたしまして、香取の武者祭りへ駒を連ねてまいりましたうちの一人。
はて、
九郎は小首をかしげた。あの頃首相漂白の間には房総相模武蔵に渡る草の実党の和光戸原に何十人となく会っている。誰であろうぞと今目の前の男を凝視したが、にわかに思い出せもしなかった。すると男は気づいたように、
ごもにもないこの面相では、
と急に彼方へ立っていった。そして今またいできた笹流れへかがみ込み、ザブザブと顔を洗い出した。やがてどうやら目鼻もわかる顔をして戻ってきた。今度は別人のように礼儀正しく庭もえ両手を使えて言う。
伊豆の神中津長公、伊豆の冠者有綱にございまする。かかるところで再びお姿を拝そうとはあまりないがいさ、また嬉しさ、夢のように思われまする。
おう、懐かしや、有綱であったか。
九郎も今ははっきりと思い出した。ただらの巻にいた頃を、香取の旅の幾日を。
さて、なんと曲者の正体はあの有綱だったわけですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。